ローマ数字に臨在備えのパンの机が標調しているのは、キリストが食物また宴席として神の祭司としての信者たちを養うということです。出エジプト記25章23節、またあなたはアカシア材の机を作らなければならない。その長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半である。24節、それを純金で覆い、その周りに金の飾り縁を作らなければならない。30節、机の上には臨在備えのパンを置いて、常に私の前にあるようにしなければならない。 A、 机の上に陳列されたパンを食べた人は皆祭司でした。こういうわけで、机はキリストが神の祭司のための宴席であることを強調しています。 B、 私たちは聖書の中の机に関して語るとき、幕屋の中で神の祭司として神に仕えている人について語っています。C、 机が標調しているのは、私たちが主に仕えるための毎週の供給としてのキリストです。レビ記24章5節、またあなたはきめの細かい小麦粉を取り、それで12個の輪型の平らなパンを焼かなければならない。輪型の平らなパンはそれぞれ10分の2エパでなければならない。6節、そしてこれをエホバの御前の純金の机の上に1列6個ずつ2列に置かなければならない。8節、彼は安息日ごとに絶えずそれをエホバの御前に並べなければならない。それはイスラエルの子たちのための永遠の契約である。9節、それはアロンとその子たちのものとなり、彼らはそれを聖なる場所で食べなければならない。それはエホバの日による捧げ物のうちで、彼のための最も聖なるものであり、永遠の掟である。ローマ数字3、神の啓示の順序によれば、臨在備えのパンの机は契約の箱の後に来ました。これは机が箱とつながりがあることを暗示しています。神の啓示の順序によれば、証の箱の後に臨在備えのパンの机があります。これは机が箱とつながりがあることを暗示しています。箱は神の証のためであり、机は私たちの養いのためです。神が証を持たれることが必要であるだけでなく、私たちが養いを受けることも必要です。 A、 霊的な経験の中で私たちが罪を覆う蓋としてのキリストの上で神と会い、神との交わりを享受し、彼の口から出た言葉を聞くとき、箱は机となり、そこにおいて私たちは養いのある宴席を享受します。出エジプト記25章10節、また彼らはアカシア材の箱を作らなければならない。その長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半である。1、箱は自然に机となります。これは神の証であるキリストが私たちの養いとなることを意味します。2、キリストは神の具体化として命の供給に満ちた机となって私たちを養います。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。